第9章、地方政治の現状と取り組みの強化方向。第29節、新しい綱領は、全国各地で革新民主の自治体を確立することは、その地方地域の住民の要求実現の柱になると同時に、国政における民主的革新的な流れを前進させる上でも、重要な力となると述べ、地方政治において、党が影響力を広げ、民主的改革を図ることの重要な意義を位置づけている。地方政治では、日本共産党以外のオール与党が、なお支配的であり、自治体が住民の暮らしと福祉という本来の仕事を放棄して、自治体が自治体でなくなる状況は一層深刻になっている。今、国から地方へを合言葉に誘導しようとしている方向は、これをさらに推進するものである。自治体の自立の名のもとに、国の責任を放棄して、福祉や教育の最低水準を保障してきた地方への財政支出が大幅に削減されようとしている。一方で、受け皿となる行政規模の確立を口実に、市町村合併を押し付けるなど、自治体統制を強化している。これらは地方分権どころか地方自治の破壊そのものである。政府が進める三位一体の改革なるものは、国から地方への財政支出削減、特に福祉教育など住民サービスの水準切り捨てを具体化しようとするものである。これは地方農村部では、市町村合併の押し付けと相まって、自治体を丸ごと切り捨てる動きとなって現れている。都市部には財源を集中しようとしているが、これも住民生活のためには使われず、都市再生と呼ばれる新しい浪費型巨大開発に集中的に財源を投入するという動きが強まっている。都市部でも地方農村部でも、オール与党政治と住民との矛盾はいよいよ深刻である。現在強引に進められている市町村合併の押し付けは、自主的な地域の発展と暮らしの向上を妨げ、地方自治を侵すものである。それだけに、各地で合併反対の選択が広がるなど、住民の新たな変化と共同が生まれている。合併後の姿が具体的になるにつれ、矛盾が吹き出している。住民の利益に立って、合併押し付け反対の戦いを一層前進させる。日本共産党は、自治体の変質を進めるこうした流れと対決し、住民要求を担って、自治体らしい自治体を取り戻していく戦いの先頭に立って、引き続き奮闘する。日本共産党が与党の地方自治体は、党員首長の自治体を含めて、全国で約100自治体に広がっている。保守層を含めた無党派の人々が、自らの地域と自治体の将来を真剣に考えるなら、日本共産党との共同を選択するしかないという状況が、全国各地で広がり、新しい希望ある流れの前進となって、実を結びつつある。この流れを引き続き広げ、攻撃から守り、前進させることは、我が党の重要な仕事である。第30節。地方自治体をめぐる矛盾の深まりの中で、旧来のオール与党体制に亀裂が広がり、支配の枠組みの崩れも生まれている。首長選挙でも、自民公明を中心としたオール与党の基盤の上に乗っても、なお、現職や後継の候補者が敗れるといった状況が、全国各地で生まれていることは、注目すべきである。同時にその内容は、一様ではない。そこには、従来の逆立ち政治を正して、住民が主人公の自治体を取り戻していこうという前向きの変化の要素を持つ流れもある。無党派を名乗りながら、住民犠牲の一層の反動政治を自治体に押し付けようという流れもある。両者の要素が複雑に入り混じり、今後の動向を 見定める必要があるものもある。自治体ごとに事実に即した具体的な分析を行い、正確な対応をしていくことが求められる。こうした状況の下で重要なことは、どんな場合でも住民要求を実現する立場に立って、日本共産党としての地方政治改革の旗印を鮮明に打ち立てることである。また、党議員団の力量を質量ともに高める努力を払うことである。前向きの変化の要素がある流れが起こった場合にも、我が党のこうした努力があってこそ、自治体全体の前向きの変化につながりうることは、全国の経験が証明している。第31節。全国で4000人を超す日本共産党地方議員、地方議員団は、我が党の大きな財産であり、草の根から住民の暮らしを守るかけがえのない役割を果たしている。この力が常に住民の利益を守って献身し、政治的水準を高め、国政でどんな風波があってもその陣地を維持し、前進させることは、国政と地方政治の民主的改革にとって決定的意義を持つものである。今年の沖縄県議選、来年の東京都議選をはじめ、一つ一つの中間地方選挙で、着実に勝利を重ねる取り組みを特別に重視する。全自治体の3分の1近くある、党議員空白自治体、約960自治体を克服するために、計画的、系統的な取り組みを進める。